おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげゆみこです。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ、もう2月になって梅の花もちらほらなんて感じですかね。今年はなんか寒さ厳しくって、どうやら花粉もすごく飛散するようで、花粉症の私はちょっと今からもう戦々恐々としている毎日なんです。さあ、今日はですね、3週目ということでゲストを2人お迎えしてますので、後ほどご紹介しますね。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さあ、それでは、いよいよ、お二人登場してもらいたいと思うんですが、ちょうどね、先月、浅田さんと杉山さんっていうね、言葉のワーク、オンラインレッスンに参加してくれたお二人をお招きしたんですが、今日も実はその言葉のワークを学んでくださったお二人に登場を願いたいと思います。大ちゃん、おはようございます。
おはようございます。
はい、栗木さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、たえちゃんはですね、ちょっともう長いお付き合いにはなるんですけれども、まあ、今ね、どんな活動をしてるか、ちょっとご自身の、口かね、言葉で言ってもらおうかなと思いますので、はい、じゃあたえちゃん、振りますよ、お願いします。
福岡県筑後市でスイミングスクールのインストラクターをしています。親子ベビー教室から高齢者の水泳指導と、あとは7、8年ぐらい前から成人の方対象に簡単にできる水中運動やウォーキング、陸上では、陸上では成人の対象に向けた機能改善体操などの指導をやっています。
はい、ありがとうございます。まあ、たえちゃんはね、会社名言ってもいいと思いますので、スイミングスクールでね、瀬戸大也君を輩出したJSS というね、有名なチェーン展開している、スイミングスクールの会社のね、筑後ですよね、九州のね、久留米の方ですかね。はい、まあ、そちらで活動していて、まあ、私もちょっとね、その会社にご縁があって、一時ちょっといろいろお仕事一緒にさせてもらってた関係で、たえちゃんと出会ったということになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ栗木さん、お願いします。
私はですね、大阪に住んでいます。自治体と連携してですね、公民館や集会所で高齢者を対象に、高齢者の方が元気になるように介護予防教室を行っています。その他にですね、病院で、心臓に疾患を持った方を対象に体力を回復するための運動療法を行っています。
はい、ありがとうございます。栗木さん、噛まずにできたじゃないですか。
はい。
はい、まあ、栗木さんもね、ちょっとこのね、栗木さんがこう私と出会うには間にね、こう介する人がいて、まあ、その人のこう紹介があってね、もう昨年、一昨年にもうなっちゃうのかな、クローズしたんですが、体の学び屋、リフィットっていうね、スタジオを私が運営してたんですけど、そこにでもね、熱心にね、通ってくださった、まあ、そういうご縁があります。はい、じゃあ栗木さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、全く2人はあれですかね、言葉のワークで一緒になったわけでは、そこで初めて出会った？違うね。そこで初めて出会った。
そうです。そうであ
、
す。初めてで
そうか
す。
そうか、そうだね。いや、実はでも2人ともあれなんですよ。オンラインレッスン、オンラインスタジオ学び屋の、はい、2人ともメンバーなので、そうね、これがちょっとね、オンラインの厄介なとこですよね。どうしてもこう平面でこうね、横を見てもその人がいるわけではなくて、画面上には横にいたり上にいたりするんですけれども、実際横見ても誰もいないみたいなね。うん、なのでなかなかね、レッスンに集中してると、他どんな方がね、受けてるかとかってちょっと気づくことがないと思うんですが、まあ、じゃあ その言葉のワークのね、オンラインレッスンの時に、まあ、ちょっとこうね、知り合うきっかけになったってことなんですが、どうですかね、昨年ちょっとね、振り返ってみたいななんて思ったりもしてるんですけれども、2021年、まあ、前半はちょっと緊急事態宣言もあって、まあ、後半はね、通常の活動に戻ったと思うんですが、どんな、昨年から今年にかけてどんな感じでしたか、たいちゃんは。
昨年はそのオンラインレッスンをたくさん学びまくって、なんかもうよし、これを絶対皆さんに伝えようっていう気合満々で、なんか後半はそれを活かしたレッスンをちょっと頑張ってやったような、必死に、まあ、やったような
そうですよ
推しで
ね。
した。
ああ、たえちゃんもありとあらゆるセミナーとかね、レッスン受けてましたよね。はい。なんかすごく自分の中でこう印象的だったセミナーとかレッスンとかあります？
やっぱりその体の使い方だとか、やっぱ故障者、痛い、どこかが痛いとかいう方が、やっぱり高齢者でたくさんいらっしゃるので、そういう時に、こう、パパッと答えられるように、最近はなってきたかなと思います。たくさん、
それはもう学んだ甲斐があるというもんじゃないですか。はい、信頼度数がだいぶ上がってるでしょ。
そんなことを知ってるの？とかを言われると、あ、この前習ったからよっしゃみたいな感じで、
そうだよね。自信にもつながるよね。
嬉しくなり
そっ
ま
かそ
す。
っか。栗木さんもね、結構熱心にいろいろ勉強してたと思うんですけれども、栗木さんどうでした？去年から今年にかけて。
そうですね、私も仕事がですね、始まりかけたと思ったら中止になったり、で長い中止が続いたり、でまた復活したかと思いきや中止になったり、そういう繰り返しが続いてましたので、タイさんと同じようにオンラインレッスン受けたりとかですね、で、まはたまた家の中を片付けたり、
絶対やってるよね、みんなね。
そういう生活をしていました。
そう、結構ね、栗木さんも私ももうおばさんっていうか、おばちゃん世代ですから、このね、家の中にいろんなものがたまるわけですよね。前回も杉山さんとかかなり断捨離したとかってやっぱり言ってましたもんね。なんかその断捨離っていうか、そのお片付けしてで、なんか結構大きなものも片付けたんですか？
そうですね。大きなものというか、とにかく片付けてる時間がここのところ、な、あの、コロナ前はなかったですので、で、引き出しを片っ端からぶっちゃけて 片付けていました。
ああ、そうなんだ。結構いろんなもの出てきたんじゃない？
そうです。ちょっとすっきりしました。
しばらく放っとくとまたね、ぐちゃぐちゃになるよね。私もそうですね。私はキッチンのなんか引き出しとかもうかなり捨てましたね。で、100均でこういろいろ、なんていうんですかね、入れ物を買って仕切りを作って、でその仕切りに入るもの以外は入れないみたいな、ちょっと自分でルール決めてね、散らからないように気をつけたりしてるんですが、そうですね。じゃあ、栗木さんはな、まあ、お片付けもそうだけど、学んだことの中でなんかとっても印象的だったことってあります？
そうですね。割と解剖学のこととかを一生懸命見ていました。学んでいます。勉強したりしていました。
解剖学面白いですか？
そうですね。
今、どもったよ。そうですね。面白いって言わなきゃとか思ったじゃないの、今。
難しい。まだ難しい。まだ勉強中です。
そうか。まあね、その、なんですかね。英語もそうじゃないですか。初めて聞く単語はすごい難しく思うけど、何度も聞いていくと、あ、これだなって分かってくると楽しくなってくるので。
初め分からなかったのが、何回も聞いてるうちに、あ、なんとなく分かっていくって、そういう感覚が、ありました。
そうだよね。だから難しいとこでやめちゃうと残念な感じなんだよね。難しいと思いながらもちょっと頑張って続けてると、なんかこれ前も聞いたなとか、あ、これ知ってるぞ、あのことだなとかってなってくると、初めて今度面白さがね、 出てきますよね。何でもそうですよね。はい、うん、そうかそうか。はい。まあそんなね、2人ともとってもこう学びに熱心な2人なんですが、まあ私から見てると2人とも何て言うんだろう、私と違っておしとやかというか違うの？おしとやかというか控えめというか、もう私なんかこう大阪のおばちゃんバリバリな、ところがありますけれども、まあ、その2人が言葉のワークっていうね、昨年の暮れぐらいにこうやったんですけれども、来てくださったじゃないですか。なんかそれをこうやってみよう、なんかこう言葉に こだわる自分とか、なんかそういうのを学んでみたいと思った自分っていうのは、なんかきっかけがあったのかな。大ちゃんから聞こうかな。
はい、先ほど先生が控えめっておっしゃったんですが、そういうわけではなくて昔から話す言葉数がとっても少ないです。で、多分 7,8 年前におかげ先生にお会いした時も、プレゼンをした時に、たいちゃんは言葉が少ないのはとってもいいけど、もっと言葉を足そうよっていうことを言われ、
そういうこと言った私
言われました。それがもうとっても印象的に残っていまして、
そうかそうか、申し訳ないね。
いやいや、そんなことないんですけど、で、いや、やっぱりこう言葉を単語でしか言えないというか、なんかふーんで終わってしまうというか、っていうのをもうちょっとなんかこう色派をつけて、もっと話ができるようになりたいなっていうのがずっとあって、はい、心の中にあったので、はい、で今回そういうことが機会があるっていうのをお聞きして、これは受けなければと思
った
のがきっかけです。
そうかそうか、はい、じゃあ実際どう、こう受けてみてどんな感じだったの？
やっぱ知らないことがたくさんあったし、これをつなげればいいんだっていうのもすごく学んだし、喋り方とか、あとういろうり
ね、
言った時、
滑舌ね、
はい、滑舌をした時に、なかなか言えない言葉がたくさん出てきて、あ、やっぱり全然違うんだと思って練習したりとか。
すごい真面目だ、偉い偉い、
すごく勉強になりました。
でもたやちゃんすっごく喋るようになったよね。
そうですか。
そう本当そうなのよ。本当、私ね、昔ノバっていうね英会話スクールに行ってたことがあって、で結構海外にも行ってるんだけど、かげ先生はもう英語バリバリなんでしょって言うから、私全然英語喋れないんですよ。英語全く喋れないんだけど、英単語とボディーランゲージで全部こうやり過ごしてきたんです。でそのノバに行った時にそれでやり過ごしてたら、先生に、おかげさんは英単語はいいんだけど構文って言って、それをきちんと文章っていうかね、こうこうこうだからこうっていう風に言えるようになりましょうって言われたことがあってそうで、なんかそれってなんかやっぱりこう ルールというか、なんていうか、フレームというか、言い回し、一つのなんか言い回しを覚えていくと、それにこう当てはめて言葉を変えていくと、こうだんだん喋れるようになるっていうのかな。なんかあるこの、なんていうんですかね、この文章のパターンっていうのをね、覚えるといいみたいなことを言われて、そういえばやったことを今急に思い出してしまいました。
まさに私は日本語をそれでやらないとダメ。
そうよね。はい、そう。なんか子供って最初ね、ブーブーとかワンワンとかって単語から入るからね。
はい。
なるほど。はい。なんか栗木さんも今すごいなんかうんうんっていっぱいうなずいてたけど、栗木さんどうだったの？どうしてまあこのセミナー来ようと思ったの？
はい、私もですね、同じように、タイさんと同じようにですね、決しでおしとやかなわけではないんですけども人と普通におしゃべりするのとかは好きなんですけれども、人前で話をするとか説明をするとか、そういうのがすごく苦手でして、そこをどうにかするための足がかりを 学べるのならと思いまして、参加させていただきました。少しでも何とかしたいと。
なるほど、まあ、そうですよね。運動指導の現場っていうのはね、もう初めての人とかもいっぱいいて、そこでね、いろいろ伝えていかなきゃいけないですもんね。どうでした？実際こう4回にわたってね、受けてくださったんですけど、
はい、はい、やはりですね、岡木先生今英語のに例えて話されましたけども、言葉のワークの中で でもいろいろ言葉の構造化とかも教えてくださいましたし、でその他にも使い方とかですね、滑舌であったりリズムであったりとか語彙力であったり、なるほどなるほどとすごく毎回納得させられる内容でですね、悪戦苦闘した宿題も後になってはいい思い出だったとすごくいい経験をさせていただきました。
そうだよね、なんかね、ツイッターの文字数は何文字だから、それでね、文章を作ってみようとかね。でその時に、まあ、できればこう事実とこうそれをこういうふうにこうイメージ付けるような言葉ととかね、そして自分の思いとか自分が感じたこともちゃんとそこにその短い文字の中に入れましょうとかね、いろいろいろいろやりましたね、そういえばね。はい、でもまあまあ大変だったかもしれないけど、それはそれ楽しかったんじゃないですか。そんなことないですかね。
皆さんと一緒にですね、すごく皆さん同じ思いは同じだったので、すごく刺激になりました、うん、皆さん苦労されてるのも伝わってくるので、
うん、なんかね、人のことは自分のことでもある感じですよね。
はい、はい、うん、
大ちゃんどうだった？なんか一番なんかこう悪戦苦闘したのは何だったの？
擬人法です。
おお。でもそうね、なんか人のね、何かにこう例えるっていうことですよね。うん、なんかこう海が私を招いてるみたいなようなね、そういうことですよ。海がこうやってね、人を招くわけではないんだけれども、そういうふうな イメージというかね、ことをこうね、触発するような言葉を使いましょうってことでしたよね。はい、どうでした？声を吹き込むとかってありましたけど、
自分の声がこんな風に聞こえるんだっていうのを改めて聞いて、うん、なんか意外でした。
うん、そうですね。こう外から自分の声を聞くっていうのはね、はい、いつもこう内側から自分はこう響いた声を聞いてますからね。はい、どんな印象でした、自分の声は。
なんか声を聞いて、そうですね、自分の声結構なんか子供っぽいなっていうか、なんか年の終わりには
もうちょっと大人っぽく喋ってるつもりだったのにって。
そうですね、はい、はい、そんな感じが、
ね、ギャップありますよね。
はい、
ピリさんどうでした？
私も声でのブロックが一番苦労しました。それで自分一番苦手な分野だったんで、うん、どうしようかと思いました。
うん、はい、でもね、声って何だろう、一番その自分の心の状態が出ると思うんですよ、言葉以上に。うん、だからまあ例えば嬉しいという言葉があったとしても、まあ、嬉しいというのか、嬉しいっていうのか、嬉しいっていうのか、うん、言葉としては嬉しいだけれども響きが全部違いますよね。うん、だから緊張してたとしてもドギマギしてたとしても、そのドギマギ感が出ている良さもあったり、うん、すると思うんですね。でもまあドギマギ感が必要ない時にドギマギ感出てほしくないからね、多分2人とも学びに来てくれたんじゃないかなとは思うんですけれども、はい、まあ、そこら辺の要はこう言葉っていうのは、まあ、自分の心をどうコントロールするかにもつながっていくんじゃないかなと思うんですね。なんか私はたえちゃんとのお付き合いも随分長くなって、もう10年近くなるのかな、
調べたら9年前でした。
あ、そうですよね、それぐらいだよね。なんかその出会った時のなんかすごく泣き虫だったイメージだったりとか、いつもこうちょっとこう なんていうんですかね、こう不安げな感じだったりっていうところからすっごい変わったなと思うんですけど、結構言われません？周りに。
そうですね、最近はなんかすごく、笑っていようじゃないけど、なんかこう喋れるようになったことですごく楽しく会話もできるようになったような気がします、自分の中で。はい。
そうですよね。まあ、それだけ自己表現がね、こうできるようになったってことなんじゃないかなと思うんですけれども、どうですか、こうやっぱり自分のこと喋るって少し抵抗がなくなってきた。
はい、以前よりはで
以
す
前
ね。
より、あ、
はい。
それを成長と言います。
はい。
そう、栗木さんどうですか、こう自分のことをこうお話しするっていうのは。
抵抗があります。
抵抗がある。
まだ恥ずかしいです。
何が恥ずかしいんだろうね。
まず、もともと私、小学生ぐらいの時に、お友達のお家に行った時に、お友達のお母さんに、ドラゴイの子は誰だったのって言われたことがあって、もうその時点からずっと声にコンプレックスを持ってたんです。はい。でも、やっぱし声って変えようがないですし、もう、今はそのコンプレックスってほどではないですけども、そこまで好きではないですけども、もう変えようがないですので、この子と、この後も付き合っていかないといけないですのでね。で、前の声のブログで聞いたときに、自分で思ってたよりもすごく、イメージが思ってたよりも暗かったので、自分の声を聞いたイメージが暗かったので、トーンを上げるように気をつけないといけないなと思いました。はい。
私は何て言うのかな、私も結構ハスキーって言われるんですよね。
は
で、なんかインストラクターの人って、みんなそんな声ですよねってこう言われたり、するかなって思うんだけれども、でも声ってなんていうのか、本当にこう個性があった方がいいなと思ってて、最近の若い女優さんで、伊藤沙莉さんって知ってる？月9のなんだっけ、
い。
ミステリーという勿れかな。須田将暉さん、が出てるドラマに、刑事役かなんかで出てる女の子がいて、彼女はすっごくちょっとハスキーな、可愛らしい顔をされた方なんだけど、なんかその彼女がなんかね、テレビに出てて、その自分の声のことをすごく言ってたのね。なんかいわゆるアイドル声ではなくて、すごくこう個性的な、ちょっとハスキーな、だからこうすごくいろんな役がこうできそうな、感じの、だからなんか彼女が言ったのは、この声が私のまあ武器ですっていうようなことを言ってたんだけど、なんか自分でネガティブに思ってることとか、なんだろう、ちょっとここなーってコンプレックスに感じてることは、ある意味逆を取れば自分の強みにもなるし、武器になる。だから例えば、子供の時になんかそういうことやったらちょっとショックは大きいのかもしれないけれども、まあまあもういいね、年齢になってきたから、逆にこう落ち着きがあるとか、説得力があるとか、安心感と安定感があるとか、自分の声に対してそういう意味付けをしてあげると、ちょっと楽になるんじゃないかなと思いますね。逆にも、なんだろう、たえちゃんは、見た雰囲気も結構可愛いというか、幼いというか、その年齢には見えない感じだけれども でもなんか雰囲気としては落ち着いてるよね。ジタバタした感じはないよね。
なんかそうやって言われるんですけど、そうですね、なんか全然慌ててないよねっ ってよく言われるんですけど、もう頭の中はパニック。
そう、いや、それでいいと思うよ。だから見た感じが慌ててない感じだから雰囲気と声がちょっとね、可愛いというか幼いとか、そういう感じでちょうどバランスが取れるんじゃないの。
そう
ね、なんとなく落ち着いてる、見た目も落ち着いてる、声も落ち着いてる、向かうところ敵なしっていうよりは、なんかそのアンバランスなところにも、まあ、きっと魅力っていうのは出てくると思うので、それはやっぱり武器と思うといいんじゃないかななんて思ったりしますね。はい、まあまあね、あの2人がその言葉の、ワークのオンラインレッスンをね受けてくださって、なんかいろいろ気づいたことがねあったんだったら嬉しいなと思います。さあ、そんなこんな言ってるうちにもうね、あっという間に時間が来たんですけれども、まあ今年ね、もう1ヶ月ちょっと過ぎてしまいましたけれども、なんか今年はなんかこういうことやるぞとか、なんかこう自分でこう決めたこととか、今もう取り組んでることってあるのかな。たえちゃんどう？
去年その学んだ武器ですね、言葉のマークが、を巧みに使ってもっと水泳好きな子たちとか成人の方とか水泳好きの人を増やしたいなと思ってます。
うわお、すごい、もうセールスプロモーションにバンバン使うってことですね。
はい、頑張ります。
はい、 OK です。セールストークもバシバシ磨いてください。はい、クエキさんどうですか？
私もですね、今までおかげ先生のところで学ばせてもらったこととかですね、たくさん、学ばせてもらっていても、なかなか今まではインプットばかりでアウトプットということができなかったんです。なのでこれからはこれからもまた他にもいろんなことを学ばせていただいて、インプットだけでなくそれをしっかりとアウトプットできるようにですね、学んだことを自信を持って指導できるようになりたいなと思っています。
わ、すごいですね。それ聞いたから、今年の暮れにまた聞くよ、それどうなったのとかって言ったら約束だからね。なんかタイちゃんがやばいみたいなこと言ってるけど。まあでもなんか一応この今オミクロンがこうすごくね大流行してますけれども、まあこの4月以降ちょっとこうねピークアウトした後っていうのはものすごいこの経済が変わるんじゃないかみたいなことをねテレビなんかでも言ってるので、まあスイミングスクールにもねバンバンお客さんが来てくれたりとかね、栗木さんもこうねどんどんいろんなところからお仕事のオファーがね来るといいなって思いますね。まあ、その時にぜひね、言葉っていうのは自分の心を入れる箱みたいなものですからね、なのでその箱をね大切に、でもその中に入れるものがやっぱり一番大事なので、まあ、ぜひね自分の志を大切にして頑張ってくださいね。はい、なんか聞いてくださってる皆さんにこう言っておきたいこととか何かありますか？大丈夫？うん、OK です。はい、言葉のねオンラインワークレッスンは、また今年この今月ね2月3月と、やってますので、興味のある方いらっしゃいましたらぜひ、ご参加いただければと思います。アクトスペース企画というね会社名を検索してもらうと、見られるかと思いますのでよろしくお願いします。それでは、たえちゃん、はい、栗木さん、どうも今日はありがとうございました。はい、それじゃあ皆さんにね、明るい声でいってらっしゃいと言ってあげてください。では皆さん、いってらっしゃい。